どうも、ガルです。
そうでーす。
ということで、僕とミスさんは、普段、週刊少年ジャンプの感想を毎週上げるという、そういうポッドキャストをニコニコ動画を上げたりとかしているんですが、今週は、ちょっとそれとは趣向の違った感じで、もはや再生数を気にしないような感じで、誰も聞かなそうな感じで、僕とミスさんの二人のジャンプ歴、これまでのジャンプに関するジャンプ歴と、現在の好きなジャンプ漫画等々、そういった、ジャンプに関するプロフィールについて、改めて話、あとはポッドキャストの最近の内容とかについても軽く触れるような感じで、喋る、なんでしょう、楽屋会としたいと思います。
はい。
これには理由がありまして、まあ、ブログ、ポッドキャストの方は、シーサーブログというブログの機能を使って、ポッドキャストを更新しているんですが、そのブログの方、まあ、コメント機能とか、普通のブログと同じようにあるんですが、今週号のブログの感想に、こういったコメントがつきました。いつもポッドキャストで聞いています。ついに、このブログについての2020年1月1日を超えちゃいましたね。いつも聞いてくれてるらしいですね。
いや、ありがとうございます。そして、そうだねっていう。
という、このコメントの意味は、そのポッドキャスト、ブログの方、よくある感じで、そのブログの内容に関する紹介、それと僕とミスさんのプロフィールに関する紹介という記事が、まあ、常にトップに表示されるように、とりあえず、キリのいい数字ということで、2020年1月1日という日付で上げてあるんです。これは、なんと驚くことに、このブログ、2013年からやってるんですよね。
そうなんだよね。だから2020年なんて遠い先のことだと思って、そこまでやってないだろうくらいに思ったんだけどね。
本当にもう、決して至らぬ時間として2020年1月1日と指定をしていたんですが、もうそれをついに超えてしまって、トップがプロフィールではなく、最新の回になってしまったということで、このコメントを受けて、ああ、確かに。っていう驚きとともに、プロフィール改めて読み直したら、2013年からほぼ更新していないので。
そうだね。うん。
で、まあ一応多分2014年ぐらいにいろいろと、まあ動画の掲載ですとか、ポッドキャストの更新の仕方とか、そういったのを整えていたあたりまではちょっと手を加えていたので、だいたい2014年に更新した分で止まっています。
そうなんだよ。だって俺の現在の推し連載がソウルキャッチャーズとかだったからね。
そうですね。その辺ちょっと改めて振り返っていきますが、まあなので、その辺を更新して、改めて、この中身について、まあニコニコ動画で読んでいる方にも、ちょっと紹介をして、僕たちがどういうジャンプ歴を歩んできたのか、どういうジャンプ感を持っているのか、といった話をしたりとか、あとは、動画の内容に関する、ちょっとした、最近こうだね、ああだね、これからこうしていきたいね、みたいな話を最後に付け足すような感じの、まあそういった感じの回を、ちょろっと、この合併号の隙間に合わせて撮れたらなと思って今喋っております。ということで、僕とミスさんのプロフィールを、旧プロフィールの内容と合わせて、ちょっと順番に見ていきたいと思います。そうですね。まあ、これはもう恥ずかしいから走ろうかと思いましたが、2013年当時につけた僕とミスさんの二つ名から始まっておりまして。
そうですね。
僕は、これを、むっつり紳士という二つ名にしたんですね。
う
ん、
そうですね。
若気の至りが恥ずかしいですね。
本当だ。そして俺は突っ込み視点の笑い情報っていうなってて、まあ笑い情報はその通りなんだけど、突っ込み視点は最近あるかどうか微妙になってきたよね。
まあそうですね。なかなか見方の変化がいろいろあるかもしれませんが、まあこの辺は、まあとりあえずあえてこのまま残そうかとも思っています。
うん。
そして最初に書いてあるのが、お互いのジャンプ歴。どういったジャンプとの関わり方をしてきたかというか、まあジャンプをいつから読んでいるかという点なんですが、これが、ミスさんの方のジャンプ歴が90年くらいからとなっています。
そうなんだよね。まあ、結構、ちゃんと読み始めたのがちゃんと覚えてないっていう。
ああ、物心ついた頃にはということですか？
いや、多分ね、一番最初に読み始めたのがね、ジョジョ4部あたりだった気がするんだよね。
はいはいはい。まあ僕らの世代的にはそうなりがちですよね。3部ラストか4部ぐらいからとなりますよね。
ジョウスケがバイクを直してるところが一番最初に読んだジャンプの号なんじゃないかって気がするんだよね。
ああ、結構じゃあ遅いですね。
そうなんだよね。結構アニメ派だったから、いろいろね、ジャンプアニメとかいっぱい見てたはいたけれども、はい、漫画自体を買い始めたのはそのあたりからだと思うね。
あ、なるほど。そうなんですね。てっきりなんか90年代って広く取ってますが、もっと早いものかと思っていましたよ。
そうなんだよね。ちょっと遅めなんだよね。
はい、そうですね。僕が、もうバラしてしまうと、というか、別に折に触れて分かってるとは思いますが、僕が今35歳というおっさんなので、で、ミスさんがその2個上なので、その2年の差分結構ミスさんの方が早く読んでるのかと思っていましたが、いやー、 じゃあ僕の方が早いですね。僕のジャンプ歴に関しては、自分で買い始めたのは1992年42号から。
しっかりしてるね。
となっております。というので、これ自分で買い始めたのはとなる前の記憶が、子供会という、これはどの地域でもあるんですかね。
ありますね。うちにもありましたよ。
はいはい。子供たちが集まって何かイベントごとをやったり、なんか芋を掘ったりとか、キャンプを、バーベキューをやったりとか、廃品回収をやったりとか、そういったのの中で、何か、古雑誌を回収するような、そういった活動があったんですよね。ゴミ回収みたいな。
うん。うん、
うん。うん。どういった趣旨だったのか、今となったらあまり思い出せないんですが、そういったゴミ回収の中で、子供たちが、こう、気に入った本とか雑誌を持ち帰ってたんですよ。
はいはいはい。
で、僕はその頃、まあ、アニメとかでドラゴンボールを読んでいて、その、テレビでやっているより、ちょっと先の内容とかが、その、廃品回収のジャンプに載ってたんですね。
うん。
ちょうどフリーザ戦の頃でしたよ。もう、ドラゴンボールが一番、こう、熱かった時期ですね。
そうだね。
という点で、その時期で、まあ、ドラゴンボール目的で、その、古いジャンプの雑誌をたまに、廃品回収があった時にまとめて何冊かもらって、それを読んでいたという記憶はあるんですが、それはもう号が揃ってすらいなくて、こう、飛び飛びな感じで何号かもらって、それを読んだりはしてたんですが、それから、完全に自分で読みたいな読みたいなと思っていて、まあ親の許しもあって買い始めたのは1992年42号からです。
なるほどね。
で、この、なぜそんなはっきり言い切れるかといったら、僕は変態仮面の第一話読んだ覚えがすごくあるのに、チビの第一話読んだことがないからです。
はい。
ちょうど、なるほど。1992年41号から新連載が、2つ始まっていて、それが高橋陽一先生のチビ、ボクシング漫画ですね。
うん、
結構根強いファンの多いチビという作品と、あと、その安藤慶秀先生の究極変態仮面という、いや、本当に黄金時代という感じの連載ラインナップですね。
うん、
という、その2つの作品が、ちょうど新連載で始まっていて、で、そのチビの方の第一話は読んでいなかった。まあ、後年、単行本揃えたんで、結局読んではいるんですが、まあ、ジャンプ雑誌では第一話を読んだ覚えがなかった。というか、その、2話を読んで第一話の内容を想像した覚えがすごくあるんですよね。
はいはいはい。
これはどういう話なんだろうな、というのを、2話を読んで想像した覚えがすごくあるっていうのと、変態仮面に関しては、第一話をすごく読んでいた。あと、この表紙もすごく印象深い。という感じで。まあ、この辺で大変、まあ、記憶がはっきりしているところがそこなので、それを基準にして、僕のジャンプ歴は1992年42号からという感じで載せております。
なるほどね。まあ確かにね、俺がなんか読み始めた時にそのジョウスケがバイクを直してる回っていう話をした時にさ、
はい、
やっぱりは、見た時に、お、なんか変な絵の漫画があるぜって言っていうのですごい印象に残ってるっていう。
あ、なるほど。
だからその印象がやっぱり最初のジョジョ出会い、
はいはい、
みたいなインパクトみたいな感じだったんで、そこのやっぱ印象がすごい残ってるから、その号からだっていう。だから何号からか全然わからんっていう。
まあ、そういうのありますよね。今だったら多少連載途中から雑誌で読み始めても、いろんな手段、まあネットとか、まあ言ってしまう漫画記者ですとか、まあいろんな方法で過去文に遡ってすぐあらすじをたどれたりもしますが、当時そんな力を持っていなかった僕たちは、連載途中から雑誌を途中で買い始めたときに、すでに進んでいる連載に関しては、想像力を働かせるしかなかったですからね。
そうだね。
なので、子供のその執着力で何度も読み返した雑誌において、すでに連載途中である作品っていうのは、もう頭の中で独自のあらすじが形成されますからね。
うん。
そういう点で、結構、あの作品のこういう回から読み始めたっていうのは、かなり印象として残っていたりとかしますよね。
そうだね。
はい。という感じで、多分その後もちょっと飛び飛びで買わない号とかもしばらくあったんですが、まあその辺からコンスタントに買っていたなというのがお互いのジャンプ歴です。で、続きまして、こちらが今回のプロフィール更新の目玉となっています。お互いの推し連載というのを書いていました。僕はこれはおそらく2014年段階で更新した僕のヒーローアカデミアが推し連載となっています。
うん。
まあ僕のヒーローアカデミアのなんか特番みたいなの動画でアップしてましたからね。
そうですね。
連載初期に好きすぎて、
うん、そうだね。
という感じの僕のヒーローアカデミアが推し連載、そしてその頃のミスさんの推し連載が暗殺教室とソウルキャッチャーズです。
そうですね。いや、ソウルキャッチャーズクソ面白かったんやけどね。
確かに、まあ、押されるに足るだけの終わり方をしましたね、ちゃんと。
いや、そうだね。ちゃんとね、その後のウェブ連載に行った後でね、月刊誌。あの後一回、ジャンプギガに行ったんだっけ
当時まだネクストだったかもしれませんね。
うん。
まあ、今で言うギガに行って連載。そうですね。ギガが新創刊の時の目玉扱いぐらいだったのかもしれませんね。もしかしたら。
そうだね。で、その後にウェブ連載に行っちゃうんだけどねっていう。はい、読んでたけど、本当に何個も雑誌とか媒体を入れ替えられるのはちょっと大変だったよっていう。
いやー、確かにあれを追いかけるためにっていう感じでギガを読み始めたところもありましたからね。
うん。
で、その連載形式、月1で大ボリュームになったりとか、そこからまた週刊ウェブに戻ったりですとか、そういった感じの連載形式に合わせてドラマの展開もまた変わってきたり、それがうまい緩急として働いたりするような、そういった感じで、なかなかその連載形式の変遷とも向き合った感じのクライマックスでしたからね。
そうですね。
それが見事に、本当に見事に見事に見事なラストでしたよ。
いや、本当はね、すごいうまくまとまったよね。
そうですね。なので、結局、その、これ本当は、この後紹介する、お互いのプロフィール、好きなメジャージャンプ漫画、好きなマイナージャンプ漫画というのがありまして、僕は、好きなメジャージャンプ漫画の方に、一応、メジャージャンプ漫画の方にソウルキャッチャーズを入れたんですが。
うん。
ただ、それで言うと申し訳ないのが、結構コミックス、ジャンプ連載分は揃えてなくて、増刊の方に行った後ぐらいからコミックス買ってるんですよ、一応。
うん。
なんか、応援の意味を込めて。応援の意味を込めてなんですが。なので、全部揃えてない分、ちょっと申し訳ないんですが、本当に、ソウルキャッチャーズ、後半コミックスで揃えて読み直す感じの、大変、大変素晴らしい終わり方で、それに関しても、ちゃんとソウルキャッチャーズ特番をやりましたからね。
そうだね、やったね
熱量の高い。ソウルキャッチャーズがついに終わったぜという熱量の高い特番をやったりしたような、そういった思い出深い作品になっています。で、それがミスさんの2014年頃の推し連載となっていました。で、この辺の変、この点の変更、これもいろいろと考えた上でのことなんですが、僕は、言ってしまうと、僕の推し連載、現在の推し連載、一つ目が、アグラビティボーイズ。
うん。
今、第4話までやっているアグラビティボーイズです。
納得ですね。
これは押さざるを得ないですね。
うん。
そして、もう一個が、一応、これ、推し連載、変に上げていくともう本当に、もう、5本も6本も上げたくなってしまうんですが、それだとさすがに多すぎるしなということで、厳選に厳選を重ね、アグラビティボーイズだけにしようかと思ったんですが、やっぱりこれもという感じで言えたのが、呪術廻戦です。
ですね。いやいや、それも納得ですね。
はい。当然納得ではあるんですが、まあ、この辺ちょっと青互いとは言いませんが、まだ育ちきっていない、うん、アニメ化もしていないしっていうあたりで、特に押したくなるという、僕はやっぱりそういう流行りきっていないところを押したくなる性癖があるので、その点でこの二つに厳選してみました。
はい、はい。
そして、もう一つ。これは今回ちょっとミスさんにルールを説明していなかったんですが、これもありという感じで、追加したのが、乙女の帝国、かっこジャンププラスより。
本当、引きの手だね、それ。
ジャンププラスからもありです、今回は。
うん。それは聞いてなかったんで。
そうですね、説明してませんでしたが、ジャンププラスより、これは書かざるを得ないので、ルールをねじ曲げて書きました。乙女の帝国が、今の推し連載のうちの一つです、はい。むしろこれトップにしたいですね。
了解了解。
いや、本当に、本当に乙女の帝国、なんでみんな読まないのか、不思議でしょうがないですよ。相変わらず、たまに乙女の帝国読み返してますからね。
うん、
こんなに読み返した漫画近年そうそうないですよ、僕は。
いやいや、素晴らしいじゃないですか。
いや、乙女の帝国に生かされている人生って感じですよ、最近は、
うん。
本当にその点、まあ、ここは更新せざるを得ませんでした。で、ミスさんの、新しい推し連載、現在の推し連載が、鬼滅の刃。それと、うん、僕たちは勉強ができない。この2作品ということ。
そうですね。ていうかまあ、俺は結構、まあ、順番に読むよりも先にまず気になる漫画から読んでいくタイプの人間でもあるので。
はいはいはい。
もう今はだと、まあ、ここに書け、あえて書かなかったけど、ワンピースと鬼滅の刃と僕たちは勉強ができないから読んでいくからね。
ああ、なるほど。僕も鬼滅の刃をどうしても気になる展開の時は先に読みますね。
うん。
あとはまあ、まあその週によってですが、呪術廻戦とかドクターストーンですかね。まあ、基本的には僕は、順番に、頭から順番に読んで、読み切りだけ飛ばして最後に読むような感じしてますんで。
なるほどね。まあ、俺は本当気になってるやつから読んでって、まあ、途中から順番になるっていう感じだよね。
なるほど、なるほど。あとは、その、ジャンププラス、携帯版とかで朝からは読んだりとかもするんですが、紙もジャンププラスも買ってるんですが、 電子版も。電子版で読んでるときとかは、公共の場所で読んでるとき、電車の中で読んでいたりするときは、ゆらぎそうのゆうなさんは飛ばしたりしますね。
しょうがないですね、それはもう。
おっと、やばいっていう、ああいうなんか春季の親にエロ本隠すような気持ちを味わえる貴重な機会だと思ってますよ。うん。まあ、もっと、もっと低俗な何かですけどね。いやー、まあまあ、といった感じの、感じですが、なるほど。そういう基準で先に読んでる2作品を選んだんですね。
そうですね。
といった感じの推し連載。で、次の項目というのが、好きなメジャージャンプ漫画という項目になっています。これは、まあ、実際これ、続きが好きなメジャージャンプ漫画と好きなマイナージャンプ漫画という2つの項目に分かれてるんですが、僕の感覚としては、本当にどれくらい売れてるか、どれくらい流行っているかというよりも、その作品の評価基準がメジャーな評価軸で評価できるのか、それとも、こう、ニッチな評価軸で評価できるのか、そういう点で分けようかなと思ってやっているので、実際の売れ行きというよりも、その、評価軸によって決めているような感じになっています、ある程度は。まあ、当然、その、世間に打ち切り漫画と言われているかどうかというのもちょっと関わってはくるんですが、そういった感じも評価軸っていう、のもちょっとあったりします。で、僕の好きなメジャージャンプ漫画、これが以前から載せていたのが、ジョジョの奇妙な冒険、ドラゴンボール、サイコプラス。メジャーですね。ドメジャーですね。サイコプラス。そして、王様はロバ、ハッタリ帝国の逆襲。
メジャーですね。
ドメジャーですね。そして、ボンボン坂高校演劇部。もう、90年代を代表する漫画ですね。
うん、
そして、ひそかリターンズ。
ドメジャーですね。
いや、そうですね。あの、引きこもり漫画というのを、社会的漫画を論じる際に決して外すことのできない、そしてその後の活躍も目覚ましい、矢上健先生による代表作、ひそかリターンズ、ドメジャーですね。愛蔵版も出ましたからね、ちゃんと。そして、
そうだね。
そして、確かにあの感じで愛蔵版出てるってさすがですよね。あの感じのそのメディア展開までは至らなかった感じながら、ちゃんと愛蔵版まで出てるっていうのは本当にすごいですよね。ひそかリターンズ。そして、もう一つが、ゾンビパウダー。ブリーチではなくゾンビパウダー。
あえてブリーチじゃなくてって。
あえてブリーチではなくゾンビパウダーっていう。いやー、ということで、我ながら疑問を呈しますね。
そうだね。ちょっとメジャーっていう時、ちょっとハテナマークがつく感じではあるね、これは。
そうですね。評価軸というのを注釈として入れてはみましたが、実際のメジャーさではなくという感じで入れてはみましたが、にしてもちょっと疑問を呈しますね。ただまあ、ひそかリターンズとゾンビパウダーをマイナージャンプ漫画に移すかどうかっていうのはちょっと迷いどころではあるんですよね。やっぱ、知れ渡ってますからね、世間一般に。
世間一般かどうかはちょっと疑問を呈するとこはあるけど、まあ、ジャンプが好きな人は知れ渡ってるからね。
で、今回一応減らさずに追加という感じで、好きなメジャージャンプ漫画に、今回追加しました。3本。1個は、ソウルキャッチャーズ。メジャーですね。
メジャーですね。そして、新聞にだって載りましたからね。
そうですね。そして、もう一つが、鬼滅の刃を僕はここに持ってきました。
はいはいはい。
もう推し連載、僕が推すなんておこがましいということで。僕ごときが推すなんておこがましいということで、鬼滅の刃を好きなメジャージャンプ作品に入れています。そしてもう一つ、最後に一つ入れたのが、ハイキュー。
うん。
これはもう、ここ最近の展開からはもう外すことができないということで、もうこれはメジャーというかもうレジェンドになるんじゃないかという感じで、ここに入れています。
いや、実際もう、ジャンプレジェンドだと思うけどね、配給は。
こっからさらに上り詰めるんじゃないかと思いますよ。
いや、
この調子で完結したら、暁にはもう、やっぱ今でいうスラムダンクばりの作品になるんじゃないかと思いますけどね。扱いとして、人生に、今の子供たちに与える影響として、あの、大相撲の今場所で大活躍中の遠藤関さんとかも、ウィキペディア見たら、スラムダンクに影響されてバスケをやっていたって書いてありましたからね。
相撲やんけ。
まあ、最終的には相撲ですが、いや、バスケすごい上手かったらしいんで。
うん。
で、それはスラムダンクの影響であると語っているらしいので、それくらいもう多方面に影響を与えているスラムダンクと同じように、将来大活躍するスポーツ選手がもう影響されて、配球に影響されましたって上げていくような、そういった作品になるんじゃないかと、思うぐらいの最近の展開がもう素晴らしい配球 本当になんか、なんでしょうね、これいつか話したらなとは思ったりもしますが、本当に今、配給アニメが第4期始まりましたが、トゥーザトップという。いや、改めて本当に、この、白鳥沢戦以降の展開っていうのが、そこから完全にこの日向くんのバレーボール選手としての、こう、性能ではなく性質の話になっていくというか、本当に技能じゃなくて、メンタル、生き様。スポーツ選手としてのあり方の話にどんどんフィーチャーされていくような感じなんですよね、展開が。それまでは、日向くんという人間が、まあ、ある種どのくらい特殊な能力を持っているかっていうところがお話の中心にあったような気がするんですが、白鳥沢戦以降は、その、まあ、合宿に、1年生の選抜合宿に勝手に参加するといったあたりからも含めて、日向くんという選手のメンタルが、性質が、スポーツ選手としてのスタンスがいかに特殊なものであるか、スポーツ選手として怪物的であるかっていう点にどんどんフォーカスが当たっていくような感じなんですよね。やっぱりあの辺から配球っていうのがまた1段も2段も上がっていくんだなというのが、改めて4期のアニメーション見たら思いましたよ。
はいはいはいはい。まあでもそうだね。やっぱ配球は、本当配球はアニメにも恵まれてるからな。
本当に白鳥沢戦とか本当に素晴らしい、もう全1クール丸ごと1試合という、なかなか狂気的なシーズンでしたが、第3シーズンでしたが。近年、やっぱりジャンプ漫画は、ある時期から、なんかある時期までは、原作は原作として、アニメはアニメとしてやっていこうみたいな雰囲気でもないですが、何か、まあまあ、アニメはアニメなんだなという感じの作品もあったりする中、近年のジャンプ作品は本当にアニメ作品が、すごく、いい、アニメ化が作品ばっかりですよね。
いや、そうだね。その、ワンピースがね、小田先生が劇場版のね、あの、構成やってみたりとかね、
はいはい、
そういったところとかもね、すごい成功したりしてるし、ほんと近年のジャンプはメディアミックスうまくやってるよね。
ああ、確かに。原作者が関与する劇場版という流れは小田先生から、まあ、できている感じもしますが、あれに関してはそれぞれ本当にうまく回ってる感じがしますからね。
うん。
まあ、小田先生が関わってるからといって、毎回、こう、手放しにすげーって感じになるかといったら、見てみて、あ、なんか、昔のすげえバトルばっかりやってた頃のワンピースみたいなノリだな。なるほどなっていう感じの、なるほどなっていう感じの時もあったりもしましたが、それぞれいろんなワンピースの一面を描いたような劇場版があって、もう小田先生が関わった作品かなり本数ありますからね、もう。
うん。
そういう感じでいろんな一面を描いたりしてて、で、中にはまあ、なるほどなっていう感じで終わるものもあれば、すげえって思えるものもあったりして、まあそういった感じではあったりしますが、まあその他の作品、特にやっぱりヒーローアカデミアも原作者が関わったという感じで、劇場版2作品ありますが、やっぱりどっちもすごくいいですからね。
そうですね。
劇場版2作品目見ましたが、1作品目に関しては特にちゃんと、その、現れる敵、敵対するテーマというものが、その世代交代を良しとしない相手に対して、世代交代は希望だっていう感じでこちらが立ち向かうという感じで、本当に本編に沿ったテーマを持った敵、味方、展開、戦いという感じで、それがすごいこう高いテンションで描かれたりしていたので、その点劇場版はすごく完成度も高いし、原作のテーマをきちんと織り込んでるしで、もう大変良かったですし、2作目はテーマに関しては多少こう、あっさりめになりがちなところはあったりはしたんですが、でもまあ戦いの展開とかに関しては、特に戦い方そのものに関しては、かなり原作の持っているポテンシャルを発揮し尽くした感じの各キャラクター、全キャラクターの活躍で、あれもまあ、まあまあ面白かったですね。
うんうんうん。そうですね。
という感じで、まあまあアニメ化作品確かに恵まれている中、やっぱりそういった点でも、いやー、配給、あとまあ次に挙げた鬼滅の刃というのもかなり、本当になんかアニメ化作品に注目せざるを得ない感じの作品ですね。
そうですね。
いや、いいですね。この雑談会感。見事な雑談会ですね。
全くもって相当ですね。
という感じ。で、あとはまあ、鬼滅の刃は当然、もう、そういった感じであげましたし、ソウルキャッチャーズももう好きだなっていう感じでもここにあげましたし、ジョジョに関しては、ジョジョはもう第4部の頃、すごい憧れましたからね。日常で、いやもう、あの能力、ジョウスケのものを直す、作り変える能力も当然そうですし、広瀬光一くんと山岸優香子の展開とかも本当に、多分、僕は、慶長戦の途中から読んでるんですよね、ジョジョ。
はいはいはい。
で、慶長戦の途中で一体こいつは何と戦ってるんだろうな、よくわかんねえなっていう感じで読んでたんですが、その後始まったのが、おそらく玉見の回、光一くんがエコーズに目覚める回、 あれがすごい印象的だったんですよね。
はいはいはい。
で、そっから多分サーフェイスを挟んで、山岸由加子さんの回とかに繋がっていくという、僕の中で主人公は間違いなく光一くんでしたからね。
うわ、わかりますよ。
あのタイミングで読み始めて。でも、由加子回のあの感じ、僕に、あの雰囲気、あのえぐい感じの圧迫感、サスペンス感というのを最初に教えてくれたのはもしかしたらジョジョ4部かもしれませんよ。
はいはいはいはいはい。
監禁されて、狂気的なストーカーに監禁されて、もう、なんでしょうね。ヤンデレなんですか、もちろん。
うん。
それに、すごい恐ろしいけれど、下の世話までされて、下の世話っていうのは、まあ、おもらしたパンツまで現れて、紙とか消しゴムとか食わされて、拷問のような扱いを受けながら、すごい甘やかされるという。
うん。
多分僕の性癖をどんどん紐解いていったら、かなり根っこの方にあれがあると思いますよ。
だいぶねじ曲げられたね。
直接的にそういうのが好きというのは今のところないですが、でもいろんな性癖をこう紐解いていったら、根っこのところ、枝葉の伸びているその根元のところには絶対にあの山岸由加子会があると思いますよ。
うん。
っていうくらい印象的でしたからね、ジョジョ。
まあまあまあ。本当にいろんな人に影響を与えてるからね、ジョジョは。
いや、本当になんか、やっぱ黄金の精神っていうものを考えちゃいますからね。
今の文脈から黄金の精神につながるとダメだよ。
いやいや、それに対する光一くんだって見事だったじゃないですか。
まあ、見事だったね。
見事に、このゆかこさんを撃退しつつ、ちゃんと助けてあげるっていう、ますます好きになったわっていう展開ですから。そういう点、黄金の精神。いや、本当に最後のキラヨシカゲっていう人物も、やっぱり、なんでしょうね、人生、子供の頃に読んでもすごい面白いし印象的でしたけど、その後、何か成長してきて、短編集とか、そのコミックスのコメントとかで、作者の荒木先生が、このキラヨシカゲという人物の悲しさについて語ったりしている。好きである。ただ幸福を目指しているだけの人物である。ただその幸福になるためには人を殺せざるを得ないという、そういった、まあ、宿命を背負っているという悲しい人物であるっていう、そういった紹介をされたりすると、やっぱり子供の頃とは全く違った見方ができてきますからね。
うん。
あ、キラヨシカゲ悲しい人物か。ああ、そうか。なるほどな。平穏だけを望むのに、人を殺せざるを得ないから、誰にも受けられなくて、父親だけは支持してくれるけど。そういった感じで、いろんな見方ができたりとかして、いや、本当に人生の折々に触れて、影響を与えてくれた作品ですし、あと、それと僕とミスさんは大学の映画サークルで出会ったりしましたが、その映画サークルに行った時にも、すごい覚えてますよ、このジョジョネタ。
うん。
新入生歓迎上映会みたいなのに行って、映画を見た後に、じゃあその後、こう、まあ、ちょっと懇親会、食事会に行こうというので、移動する中、某先輩が、僕の体格がいいのに対して、お、何々くんは、近距離パワー型だなって言ったら来たんですよ。
スタンドね。
そうですよ。でも、それに対して僕が、スタンドですかって突っ込んだら、周りが、おお、君、徐々にわかるかって言って、人が集まってきたという。印象がすごく思い出深く。いや、僕の映画サークル人生は徐々から始まったなっていうのがちょっとあるんですよ。
それは知らないエピソードだった。
そういう点でもちょっと、あれですね。あとなんか、中学時代つるんでいた友達とかが、こう、その後、高校別々になって、しばらくして大人になってから会ったりとかすると、いや、本当に中学の頃は良かったな。みんなジョジョが通じたしって言ってて、僕はその後も、高校も大学もずっとジョジョの通じるコミュニティで生活してきたので、世の中にジョジョの通じないコミュニティがあるってことを知らなかったんですよね。
びっくりするね。
いや、中学はみんなジョジョが通じたけど、高校行くとジョジョが通じなくてね、寂しかったよみたいな話をしてるのを聞いて、あ、世の中にはそんなところもあるんだ、僕は恵まれてたんだな、と思ったりもしましたよ。
いや、すごいですね、もう、やっぱジョジョは本当大事だよね。コミュニティにとってジョジョあると、喧嘩だからね、本当に。
そうですね。なんか、このビチグソガーとか言ったりしますけど、なんかそれで緩和されるものがありますからね。いや、ジョジョ文化、ジョジョコミュニケーションが取れることによって、上向きになったり、アッパーになったり、それで、良くない言葉が緩和されたりっていうことはすごくありますからね、確かに。
そうだね。
いや、ジョジョのおかげで、かなりやっぱり、黄金の精神は受け継がれてきたと思いますよ。
そうですね。
まあ、その分なんか邪悪さもちょっと折々に触れて、紛れ込んでる気がしますが、まあ、ジョジョ、すごい印象的です。であとはもうドラゴンボール、この頃は好きなメジャージャンプ漫画、一応ドラゴンボール、コミックス揃えてるしなぐらいの感じでドラゴンボール多分上げたと思うんですが。
うん。
今はそれプラスで、やっぱスーパーがすごい面白かったっていう印象が、根強いですね。
うん。
いや、ドラゴンボールスーパー、アニメ版、ほ 本当になんか、ドラゴンボールを好きだった人たちが、改めて鳥山明と手を組んだっていう感じの。あの感じは見事でしたね。
いや、そうだね。
まさかこの、今の時代になって、マフーバを使っても知らなかった人がいるっていう手に言及されたりとか。あとなぜ悟空とベジータはポタラで合体した後、合体が解けたのか問題に回答が示されるとは思わなかったですからね。公式に。
うん。
あと結構本当にドラゴンボールスーパーは懐かしの技とかがいっぱい出てきたりですとか。あとは本当になんか、クリリンは実は木のコントロールに関しては悟空以上で、だからこそ複雑な技が使えて、それで悟空も出せない窮地にこう立ち向かえたりするっていう、あの展開とかも扱ってますからね。
ね、そうだね。だから本当にな、まあ、リメイク作というかね、まあ、ドラゴンボールも実際スーパー面白いしね、筋肉マンも今やってるやつとか、クソ面白いからね。
はいはいはい。
連載してるやつとか、本当にあの頃の筋肉マンの設定とか、ああ、あれはああだったのかってのうまいこと使ったりするからね、あれも。
はいはいはい。
そういったところで、本当に近年は昔ジャンプ読んでた人間にしてみても、天国みたいだよね。
いや、確かになんか世代が、時代が回って何かいい感じに帰ってきてる感じがありますよね。
うん。
という感じで、本当にドラゴンボールスーパー、ブロリーも僕は全然肯定派ですし、敵をこだす悟空の特殊さみたいなのが結構ドラゴンボールスーパーでは強く描かれていたので、やっぱりその悟空の敵と戦って仲良しっていう、それがある種原作で持っていた以上にその要素がすごく強調されてるんで、フリーザも仲間になりますし、ブロリーすらも結局最終的には和解エンドという、だからその点で批判してる人とかもいたりしますが、もうその路線でゴリゴリに行くんだっていうのが僕は分かりましたし、好きなので理解できたし共感できたし、全然好みの範疇だったんで、ブロリーも肯定ですしね。なので、まあ原作とは言いませんが、鳥山先生がプロットを考えている漫画の方も、ドラゴンボールスーパー漫画版の方も、どんどんアニメ版の先の世界を描いていますので、その点、いやー、やっぱりアニメがやっぱり出来が良かったんですよね、その漫画版よりも。
うん。
漫画版も当然よくできているとは思いますが、アニメ版がとにかく良かったので、その点で、ぜひドラゴンボールスーパーの次のシリーズが楽しみですよ。
はい。
という感じでまたちょっとアニメ化作品に戻ってきました。そしてサイコプラス。まあ、これは言わずもがなですね。
うん。
藤崎龍先生の代表作ですね。
え、そうですね。
これはもう、藤崎先生が方針演技を書く前に連載していた、実際に現実世界に干渉することのできる超能力のようなことができるゲームを手にした主人公、緑の目をした主人公が、そのゲームを通じてヒロインと仲良くなったり、いろんな、こう、問題に取り組んでいく、事件を解決していくというような話、ゲーマー話でしたが、あれにしたって、すごい今風ですからね、ゲーム。格闘ゲームでむちゃくちゃ強い主人公。で、格闘ゲームでむちゃくちゃ強いヒロイン。で、ゲームに勝ったら、付き合ってあげるっていうヒロインに勝てる主人公みたいな展開ですとか、まあ、今のプロゲーマー前世の今だからこそ共感できる要素もいっぱいありますし、で、これに関してはもう、それこそ、僕が小学生の頃リアルタイムで読み始めていてドハマりしたっていう印象で、コミックスも当時、お金なかったんで一生懸命ブックオフで揃えましたが、当時揃えたりとかしてすごい印象的で、ある種思い出補正かなと思う時期もあったんですが、改めて年を取ってから読み返したら、やっぱりこれ名作だと思うんですよね。
もう、藤崎先生のセンスはもうバリバリ出たしね。
一番、なんでしょうね。藤崎先生のセンスって本当に作画がデジタルにどんどん寄っていったりとか、なんかいろんな要素が絡み合ってどんどん変わっていってるとは思うんですが、この当時の、デビュー当時の、なんでしょう、旧藤崎先生じゃないですけど。やっぱりあの頃の短編集の頃の、あの頃の藤崎先生の無二のセンス、今の藤崎先生とも違った無二のセンスというのが凝縮されているのがサイコプラスで、それはやっぱり未だに及ぶところのないというか、独自の作品で、今でも全然読む価値のある作品ですよ、サイコプラス。
そうだね。すごい、
キュンとする空気感と、ちょっと何かいるなというか、病的な感じのする世界観と、いやー、あの感じは、本当になんか、なんでしょうね、他では吸えない空気が漂ってる作品ですよ。
うん。
で、王様ロバは面白いです。
うん。っていうか、長いよ。
確かに。30分くらいって言ったんですけどね。
うん、
で、ボンボンザ高校も常に言ってる通りですね。
そうですね。
そして、ヒトカリターンズは、これは皆さん知ってるとは思いますが、矢上健先生による、こう、死んだと思っていた主人公が中学生の体に入ってしまい、魂が体に入ってしまい、 元の体で、大人の体で求婚していた相手と改めて付き合いたい、結婚したいというふうに動くという話なんですが、内容がどんどんその中学生というのが、もともとは死んだ中学生の体に、主人公の魂が入ったっていう話かと思いきや、その中学生実は死んだわけではなくて、いじめを苦に魂がうちにこもっていた。僕はもう外に出たくない。ずっと一人でいたいっていう感じの主人公、中学生を主人公が一生懸命ほだすという展開になっていき、それがかなりシリアスな感じで、痛々しい感じで描かれたりとかしていて、後に、まだ当時は引きこもりという言葉がありませんでしたが、後に史上初の引きこもり漫画と称されたりもするような感じの、なかなか独自の展開があったりしたんですが、そこから、後々どんどんバトル漫画になっていきまして、なかなかちょっと空回りしてるかなっていう感じの展開で終わっていくという、なかなか、それも時代を反映する悲しい作品でしたね。
そうなんだよね。後半は確かにね、ちょっとあれではあったわけだけど、でも本当に今考えても、なかなか初期の頃のね、雰囲気とかに関しては、独特だったよね。
そうですね、独特でしたね。大人の魂を持った主人公が、まあ、あれも実はちょっとした無双者でしたしね。
うん、
主人公は大人だから学生社会で起きている問題をいろいろと解決していけるんですよね。
そうだったね。
で、周りにもこう尊敬されるし、惚れられるし、もう、すごい、大人の中でもコミュ力お化けみたいな大人でしたからね。
うん。
その大人力をいかんなく発揮して、学生ながらにどんどんもう、頭角を現し、大人の女教師、ヒロインに関しても、どんどん口説いていくという、なかなか面白い内容の展開だったんですが、これは愛蔵版で作者本人が言っている、あの当時はちょっとでも人気が落ちてくると、あるいは人気がある一定のところで、やっぱり日常漫画、ギャグ漫画とかは人気がそこまで、トップがなかなか取りづらいっていうところがあったのを、担当編集が何でもかんでもバトル漫画にしようとしていた。二言目には、だって幽遊白書がって言われていた。その幽遊白書がっていう言葉によって、こう、バトル化に無理やり舵を切らされて、作者が納得いくような展開にできなかった作品があの当時どれだけあったことかというような内容を愛蔵版で語ったりしていて、その点もなかなか、うん、ちょっと感慨深いところですね。
うん。
で、ゾンビパウダーは面白いですと。ということで、ミスさんの方に行きますと、ミスさんの好きなメジャージャンプ漫画が、ワンピース。これが追加ですね。
追加ですね。
これ以外が、もともと2013年にも書いていた、セイントセイヤ、キャプテン翼、スラムダンク、セクシーコマンドガイデン、すごいよ、マサルさん。そして、脳神探偵、魔人探偵、脳神ネグロという、これがメジャージャンプ漫画となっていました。
そうですね。いや、まあ、もともと結構、まあ、ネグロ以外はもうほとんど、俺を作ったものといっても過言ではないっていう。
ああ。ものたちですよね。セイントセイヤって世代なんですっけ？
いや違う、やっぱアニメですね、やっぱり。セイントセイヤ自体はね。その後やっぱ漫画とかは全部集めたりしましたけども。
はいはいはいはい。
いや、やっぱりこの苦しい時はもう、今俺はコスモを貯めてるんだ、コスモを燃やせっていう感じになってましたからね。
はいはい。
麻雀でバイマン振り込んだ後だって、今はコスモを貯めてるんだって言って、次は引けるって言って頑張ってましたからね。
なるほど。でも、役が成立したらそれを黒い吹き出して、デカデカと。
そう、デカデカとね。まあ、本当に、大三元って
。ドーンっていう。
ドーンっていう気持ちでやったよ、本当に。
しかも今、ニコニコ動画にアップしている方、ニコニコ動画にアップしている方は、あ、今週のジャンプ読んだ、あ、何々読んだ、といった感じの吹き出しで、ロゴを出している、その吹き出しの形を年ごとに変えているんですが、今年度、2020年度に関しては、くしくも、車田吹き出しですからね。
そうですね。
くしくも、そこでも実は繋がっているということがわかります。うん、あとは、ま、キャプテン翼は、これも、全然世代、なんかありましたっけ？
いや、これもだからアニメですね。だから結局俺はずっとサッカーをやってきた人間なんで、ね。
はいはいはい。
それは。やっぱそこにキャプテン翼の影響はものすごいありまして。
はいはいはい。
今見てもやっぱキャプテン翼のこの小回りとか、ゲーム展開の速さとか含めて。
はいはい、
はい。いや、本当に、天才だと思うんだよね。
すごいですよね。ほぼ試合しかやってないですもんね、初期。
そうそうそう。でも関係性はちゃんとしてるしさ。あと本当にサッカーを知れば知るほどキャプテン翼って、もうなんかサッカー漫画、一元の漫画なんだけど。でも、俺はあれにサッカーの面白さがちゃんと詰まってると思うんだよねっていう。
いやいや、全くその通りですよ。アクション映画だって本当の戦いを描いたら地味で伝わってこないですからね、全然戦ってる感が。だからそういう点、いろんな演出が加わるという意味で、キャプテン翼のネットを突き破るっていうのは、あれは見てる方にとってはリアルですからね。あれぐらいやらないとシュートの威力が見てる方に伝わってこないですからね、正しく。
うん。そうそうそう。 いや、だからそういうね、何かしら突き抜けたとしても、でもサッカーの面白さ、本質的なものは結構ちゃんと描いてるっていうところでね。
はい、はい。
俺は本当にキャプテン翼は多分、オールタイムにしたってベストに近いんじゃねえかっていうくらいの名作だと思うからね。
確かに。メシさんといえばキャプテン翼ってイメージはすごくありますよ。
うん。
カラオケに行っても必ず歌ってましたからね。
うん、歌ってますからね。
全力でダッシュしながら。
うん。
ダッシュ、ダッシュって言いながらダッシュしてますからね。
そうそうそうそうそう。そして、まあね、スラムダンクに関してはね、まあ、やっぱり当時、まあ、ローニケンシュンとなんで一番流行った漫画ですからね。
はいはいはい、
私の、ね、まあ、思春期時代というところでね。
はいはいはい。
いや、だからやっぱスラムダンクの影響ってやっぱりすごいでかかったと思うし、やっぱりスラムダンクの話題はね、いっぱいも一番盛り上がったところですし。
はいはい。
いや、スラムダンクどうだったら、あ、こうだったよってジャンプの話とかするときもね、やっぱスラムダンクの話からみんな入ったからねっていう。
まあ、確かにスラムダンクみんな当然読んで知ってはいましたからね。
うん。
あんまり僕の界隈では話題にはそこまで出なかったんですけどね。
うんうんうん、
いや、当然、スラムダンクに影響されてバスケやってる人、身の回りにもたくさんいましたよ。
うん。
ミニバスとか流行りましたからね、あの頃。
そうだね。だからやっぱりその辺の世代的なものも増えてば、スラムダンクってすごい思い出深いし、やっぱね、31巻、すごい名作だと思うしっていうね。
はいはい、は
い。いやー、そして、まあ、すごいよ、マサルさんに関してはもう。いやー、もうあれは本当にギャグ漫画として、なんかすごい異次元の方向から来たからね。
本当にでもみんな読んでましたしね。いや、僕の周りにもいましたよ。影響されてセクシーコマンドをやってる友達が何人か。
いたよね。
いたかもしれないですが。いや、でもリアルで本当に恥ずかしげもなく、いや、多分僕の中学の頃にやってるはずですけど、恥ずかしげもなくみんな普通にハーって言いながらジッパーに手回してる覚えありましたからね。
だからね、あれの真似とかしたもんね、普通に。
いや、やってましたからね。エリーゼの憂鬱みたいなやってましたからね。
いやだから、マサルさんも本当に、あれだったしね、まあ男ならやってやれっていうところに関してはもう、俺もね、苦しい時は思い出してましたからねっていう。なんか意味はわからないけど、なんか、くっていう感じでね。
そうですね。あと本当になんか、ガビーンっていう単語は本当に中高時代、大学くらいまで、ガビーンは言っちゃいがちでしたからね。
うん。
なんか途中からもう恥ずかしくなりましたが、ガビーンっていうセリフが。でもちょっと刷り込まれましたからね、しばらく。
驚くとね、口で言っちゃう
っていうのは。いや、本当にすごい影響力でしたよ。
そうだね。そして、まあ、ネウロはね、その、まあ、これ多分これをやる前くらいの時にね、その、まあ、暗殺教室もありましたけどね、やっぱ近年では一番ハマった漫画だったんでね。
はいはいはい。
やっぱ書きましたし、本当にな、松井雄生先生のこの、特に、ね、犯罪者が出てくるたびのこの面白さっていうのはね、
そうですね。
すごいセンスだと思ったからね。
いやー、本当にドーピングコンソメスープラは、未だに歴史に名を残してますからね。
いやー、天才現れたよみたいな感じだったからね。
ドーピングコンソメスープの時は、まだあれが、ある種ネタ漫画というか、なんでしょうね。狙ってるのか狙ってないのか、まだみんな分かってなかったですからね。
そうだね。
完全に狙いだったことが後で分かるわけですが。
うん。
計画性があってのあれなんだなっていうのは後に分かるわけですが、ドーピングコンソメスープが出てきた時には、これは、本当に頭のおかしい人なのか、面白いと思ってやってるのか、なんでしょうね。真面目にやってるのか、ギャグでやってるのか、本当に分かんなかったですからね。
分かんなかったからね。
後に真面目なギャグだったことが分かるんですが。すべて作者の手のひらの上だってことが分かるんですが。いや、本当にあれは印象的だし、その暗殺教室とはまた違った、えぐみが満載の作品でしたからね。
えぐかったね、本当に。全人ハローところとかのね、あらゆるところがエグかったからね。
そうですね。なので結構後半のどんどんヤコちゃんの成長とかを描いていくようなストーリーが厚みが増していくような感じの展開っていうのも、それはそれで面白かったし楽しく読んでいましたが、やっぱ序盤の怒涛の犯人ラッシュみたいな、
うん、
あの頃のノリっていうのは、やっぱり大注目でしたよね。それこそジャンプでこう、初めに読んでた可能性すらありますよ。
そうそうそう、読んでたよ、俺も。まず、ネウロ気になるわ、っていう。
そうですね。確かに、あれはなかなか独自の路線でしたね。という感じでしたね。いや、結構、ね、アニメ化にまで言及してきた本当に、スラムダンクのアニメも当然あれですし、マサルさんのアニメは僕にとって、大地秋太郎監督との一番最初の出会いだったりもしましたし、いろいろと印象的なアニメ作品もありましたしね。
という感じで。ネウロはアニメからなかったってことで。
そうですね。アニメは、フラッシュアニメで、とても素晴らしいフラッシュアニメがありましたけどね。
そうですね。
いや、実際アニメ版の能神ネウロを多分見てはいないので、 批判する権利も手にはしていないんですが。うん。なんか、いつか機会があったら見てもいいですね。
そうですね。
という感じがメジャージャンプ漫画でした。で、続きましてが、好きなマイナージャンプ漫画。これに関して僕は、もともと書いていたのが、B タクト、野蛮なれ。
うん。
いや、本当に名作です。ぜひ読んでください。B タクト、野蛮なれ。
なかなか今のみんな手に入らないよ。
いやいやいや、多分電子書籍で出てないな。まあでも全然 Amazon のマーケプレイとかで、マーケットプレイスとかで普通に買えるんで、B タクト、野蛮なれ。今、バビル2世リターナーの人気を博した野口隆先生による、連載3作品目ですね、ジャンプにおける。一作品目が、野牛烈風剣という、野牛烈風剣連夜という、これも、ある種すごく、なんか僕はこれは全然連載にはノンタッチだったんですが、リアルタイムでは全く読めていなかったんですが、内容が、こう、悪党にさらわれた姉を取り返すために旅をする、この連夜の話なんですが、剣士の、時代劇風の、SF 時代劇風の、最終回でその姉が結局、自分をさらっていった悪党の男を、好きになっていたことが判明し、レンヤはたどり着くんですが、姉は悪党と共に去っていき終わりっていう話なんですよね。
悲しいね。レイヤースかっていう感じで。
まあ、類型もいろいろあるとは思いますが、なかなかその終わり方等も含めて結構こう印象的な作品らしいですね。当時は印象を残した作品らしいです。で、その次の連載2作目、流動の衆からリアルタイムで読んでるんですが、もう流動の衆もすごい素晴らしい、空想、格闘漫画だったりもして、打ち切りの後、単行本で、もう丸々数話分追記したということで、なかなか有名な作品だったりしますが、あれも全然、本編のダイジェスト、ダイカット版でも全然僕は好きなんですが、で、その次の3作目は BJ タクト野蛮なれという、現代のバイク空手漫画、もう生きづらい、男臭い少年のかっこいい生き様を描いた B タクト野蛮なれ。もう本当に、男たるものこうありたい。野蛮でありたいと思わせるような作品でしたね。
なるほど。
そして、まあ、一気に行きましょう。マイナージャンプ漫画他は、私のカエル様。新海魚。これは体と確保の新海魚ですね。うん、そして、モーテルコマンドガイ。これはもう当然外せないですね。そして、ダイヤモンド。というのも、これもボクシング漫画ですね。で少年エスパーねじめ。これももう、これはもうメジャー漫画にあげてもいいレベルかもしれません。
それは、トイヤがうるさいと思うよ。
少年エスパーネジメ。そして、サラブレッドと呼ばないで、ジューダ漫画ですね。
そうですね。
これも独自の雰囲気がとても大好きだったんですよね。で他無数という書き方をしています。で、ここに関して、うん、ちょっと改めて、これちょっと減らしますかね。
減らしてください。
ここ数年思い出さなかった作品というのは、ちょっと、この言い方もひどいですが、というのも削りますかね。ダイヤモンドも好きだけどな、ダイヤモンドは残したいな。深海魚は外してもいいかな。私のカエル様と、ダイヤモンドはそれぞれちょっと他にない雰囲気があるんで、ちょっと外せないですね。ということで、サラブレッドと呼ばないでと、深海魚はちょっと外しましょう、今回。
はいはい。
代わりに追記するのが、スポーティングソルトですね。
はい。
好きなマイナージャンプ漫画、スポーティングソルトです。
いやー、まあ、このね、やつでもすごい毎週突っ込んでましたからね。
そうですね。スポーティングソルトの打ち切り追悼番組は盛り上がりましたからね。
うん。本当あの高校はスポーツ特待生高校ってどうなんだみたいな。
本当に。スポーツ名門校ですごい強豪校のはずなのに、その、寮で、スポーツ部の寮で出されている食事が、塩が足りなくて力が出なかったっていうことを主人公は見抜くという、塩展開。
そういうことなのっていうね。
塩が足りないっていう。っていうのが結構ジャブでしたからね。
ジャブだったからね。
その後どんどん何か、すごかったですからね。とにかく喧嘩と、戦いと、家族関係のトラウマを解消するっていう話が続きましたからね、最後まで。
そうだね。まあ、あとは存在しないスキージャンプのオリンピック代表とか登場したりとかね、大変だったからね。
ああ、女子オリンピック、ね。現実にはない競技まで作り出していた、あの作品。まあ、あれはもうパラレルワールドっていうのははっきりしてましたから、かなり最初のから。
まあね、うん。
だから全然、ね、まあ、僕は何の問題も感じていなかったんですが。ちなみに、ちょうどこれを収録している1月17日に、 こちらはジャンプではありませんが、マガポケマガジンのウェブ版で、バドラッシュ、塩沢勝馬先生という作品が始まったんですよね。
どう見ても久保田雄斗先生なんだよね。
これがミスさんに教えられてネットで読んでみたら、まあ、どう見ても久保田雄斗先生。
そうなんだよ。
スポーツ名門校の強豪バドミントン部に入ったら、実績のない1年生は、100均のプラスチックのシャトルで、恵まれない旧体育館で練習させられるという。で、しかもしごかれるという。で、その2年生に暴力を振るわれて、主人公が現れてボコボコにするっていう。これは、確かにスポーティングソルト感がすごかったですね。
すごかったよね。やべえ、芸風変わってねえじゃんっていう。
いや、全く変わってないというか、だから本当にあれは心の底から、久保田先生が描きたかったことなんだなっていうのが改めて確信できて、ちょっと貴重な作品だと思いますね。
いや、そうだよ。だってペンネームが塩沢先生になってるんだよ。
いや、もう、スポーティングソルトを愛したみんなに対するメッセージだと思いますよ。
いや、そうだね。すごいなんか、意外と、好きだったのっていう。スポーティングソルトみたい。
いや、ということで、いや、まあ、公式に塩沢先生、久保田先生だと名乗っていないので、それを前提にした話をするのはかなり抵抗ありますが、もし別人だとしても、もう一打ちレベルの内容ですからね。
そうだね。
だからもうこれはもうスポーティングソルトの後継として語らずにはいられない作品なので、いや、このバドラッシュはちょっと、たまに追いかけたいですね。
そうですね。さすがにこう、ポイントを払ってまではっていう。
これなんでしょうね。全くマガポケ入ってないんで、2話以降100ポイントっていうのをどういうシステムなのかわからないんで、これから調べてみようと思いますが、本当に今さっき読んだだけなんで、うん、これ、なんか無料ポイントの配布とかあるんだったら、なんかそれで読みたいですけどね。
うん。
いや、本当にお金を払わない前提。単行本化されたら僕買うかもしれませんよ。
そうだね。
といった感じの、動きもある、バトラッシュもあったりする感じの、スポーティングソルト好きなマイナージャンプ漫画に追加しました。もう追加せざるを得ないですね。
そうですね。
そして、ミスさんの好きなマイナージャンプ漫画が、これが2014年版、P2。ああ、名作でしたね。
あ、面白かったよね。
面白かったですし、なんかもう、アキラちゃんというキャラクターは未だに思い出せますからね。
うん。いやー、まさか、ヒロイン先生負けるとは思わなかったけどっていう。
あれ、負けたんでしたっけ結局最後。なんか単行本の追記か増刊の、おまけかなんかで、その後が描かれたんですよね。
そうそう、負けましたよ。
負けたんでしたっけ？負けたんですか、うん、残念でしたね。シャワーシーンで有名なアキラちゃんだったんですけどね。
そうそうそう。
っていう、あれで本当にアキラちゃんがもっとフィーチャーされたら、より盛り上がったかもなと思わせるぐらいのポテンシャルのあるキャラクター、そんなキャラクターのいる作品でしたよ、ピーツ。
うん。
で、あとは少年エスパーねじめ。
もうこう被ってんだ
よね。そうですね。被ってますね。少年エスパーねじめ。あと、賢い剣リリエンタール。
そうそうそう。リリエンタールはもうね、アシャラ先生はもうワールドトリガーで有名になりすぎてしまったんで、あれなんですけどっていう。
はい。
で、その一個前の漫画ですよね。
まあそうですね。で、あとは、高谷、夜明けのエンジン王。
いや、そうですよ。決して高谷の舞踏編の方ではないですよ。エンジン王の方ですよっていう。
はいはい。あっちなんですね。
あっちですねっていう。いや
両方通してこその高谷だとは思いますけどね。
まあね。でもなんだろうね。俺基本的にマイナージャンプ漫画って俺は毎週アンケート出してたよっていうやつが、を書いてるんだけど、エンジン王だけはまあちょっと違うんだけどね。
なるほど。
うん。ただあれは本当に見た当初のこの急激なこの路線変更。こんな路線変更があっていいのかっていう。
そうですね。学園バトル漫画だったのが、突然ミノタウルスが出てきましたからね。ミノタウルスでもないのか、突然モンスターが出てきましたからね。
そうですね。だから、あれの、ね、衝撃って本当にでかかったんで。
はいはいはい。
いやー、未だに あの衝撃を超える連載を見ながらさ、あの衝撃はなかなかなかったから
ね。そうですね。神尾結衣がちょっとジャンルを横断的でしたが、
うん、
あれも全然この域には至ってないですからね。
そうそうそう。あれこそなんか本当に、こう、まあ、連載で追いかけることの面白さでもないですけども、本当に習慣で見てた人間だからこそ感じられるびっくりさというか、ね、
はいはいはい、
変な衝撃だったからね。
確かに。いやー、でもあれをいつか狙ってやって成功させる作品でやってみたいですけどね。
いや、本当だね。
でもなんかありそうですけどね。それまで 真面目な格闘技をやってたのが、突然、ファンタジー、バキバキはまだスライドが緩やかでしたからね。真面目な格闘からファンタジーまでのスライドは緩やかでしたからね。
うん。
そんな突然異世界に放り込まれたりはしてないですからね。
うん。
そうですよ、異世界転生ですからね、あれ。
そうだ、異世界転生だね。
今流行りの。
うん。
ちょっと時代を先取りしてしまいましたね。うん、で、ここにミスさんが一応追記で、今回新たに追加する好きなマイナージャンプ漫画が、先ほどちょっと名前も出ました。神尾結衣は神尾結衣。
そうですね。これもだ、本当だったらね、今の推し連載に加えたいくらいだったんですけど。
残念ながら、連載じゃなくなっちゃいましたね。
そう、連載じゃなくなっちゃったもんでね。そしたらもう、でもどっかに入れたかったんで、そしたらもうマイナージャンプ漫画入れるしかないじゃないですか。
まあまあ、そう、さすがにあれをメジャーとは言えないですからね。
そうそう、言いづらいんで。いやー、神尾結衣、もう本当に唯一無二のジャンルになりかけたからね、本当に。
そうですね。まあ、スケバン、本当にスケバンっていう要素をあそこまでバカバカしく盛り上げた点に関してはすごく好きでしたよ。
そうですね。
本当に宇宙スケバンとか出てほしかったんですけどね。
いや、本当だよね。全都道府県スケバンとね、その後の世界編、宇宙編楽しみにしたんだけどね。
宇宙編と、あと、旧神々スケバンとか。
まあ、ヒントさんがいるからかね。
そう
です。日本最古のスケバンだけじゃないよっていうね、当然。メソポタミア文明のスケバとか言ってもいいからね、別に。
そういった点で本当にもっと広がってほしい作品ではありましたよ、確かに。
うん。
まあ何か、こう、人に勧められる漫画ではなかったですよね、僕の中では。
いや、そうだっけね。まあまあ、てか、マイナージャンプ漫画はなかなか人に勧められないじゃないですか。
確かに。
うん。
ああ、B タクトは全然人に勧められますけどね。
うん。
B タクトは、ただ、ね、じゃあ B タクトアニメ化してくんないかな。
難しいね。
いや、バイク漫画ですから、今こそ、今の映像技術を結集して、今こそバイク漫画、ビータクト、アニメ化できると思うんですよね。いやー、ボンボン雑魚。今の僕の中でのアニメ化してほしいジャンプ作品、旧ジャンプ作品のランキングで言ったら、1位はボンボン雑魚高校、2位は、同率で、サイコプラスか、ビータクトですね。
いやー、評価高いで、ビータクト。
ビータクトは本当に大好きですよ。という感じなんですが、まあ、神尾結衣は神尾結衣、確かに。まあ、マイナージャンプ漫画という枠ではありますが、すごく印象的な作品ではありましたね。
うん。
という感じ。あとはまあ、賢い犬リリエンタール。これずっと連載中、賢い犬リリエンタールって読んでたんですけどね。
そうですね。我々も読んでましたねって。
賢い犬リリエンタールって読んでいたのが、ワールドトリガーで足原先生の経歴振り返ったら、これ、賢い犬だったんだっていうのが。
そうそうそう。
わかるという展開でしたね。
うん。
僕結構連載中は、なんか、こう、実はそこまでハマらなかったんですよね。
うん。
なんかあそこについていけなかったんですよね、まだ。
はい、はい。
で、後に、一巻無料かなんかのキャンペーンかな。買ったか覚えてないですが、単行本で読み返したら、すげえ面白かったですね、確かに。
うん。
あの世界観。
そうなんだよね。まあだからさっきマイナーマーカーは人に勧められないって言ったけど、まあリリエンタールは勧めれるかなっていう感じでしたね。
そうですね。リリエンタールは、湯浅正明監督にでもアニメ化してほしいぐらいですね。
そうだね。いやなんか化ける要素あると思うからね。
あの、空想世界を現実のものにするリリエンタールという設定はなかなか、あの、童話的な感じもあり、SF 的な感じもあり、独自の世界観、内面世界が具現化、ビジュアル化されてる感じもあり、なかなか無二の漫画断片で、いや、あれも素晴らしい作品ではありましたよ。という感じで、まあ、語ったり語らなかったりで、いろいろプロフィールを振り返ってみました。という感じで、このプロフィールに関しては、一応今回の動画の解説文のところと、あと、また改めてブログのトップ、次は何年にしましょうね。
30年。
30年ですかね。あえて細かく刻むっていう手もありますよね。
そうだね。何年がいい
細かく3年とか5年にして、その時にまたプロフィールを更新するっていう手もありますからね。
そうですね。そうしますか、じゃあ。
じゃあ、2023年にしてみますか？
うん。1
年単位だと、めんどくさくないそうですからね。
うん。
じゃあ、ちょっと2023年1月1日でアップしておきますよ、プロフィールを。
そうですね。
ということで、本当にあの、コメントのおかげで、撮った特番という感じでしたね。
ですね。ありがたいですね。
はい。ちなみに、プロフィールには漫画以外の趣味という形で、僕が映画、落語、縄文土器、うん。変わってないですね、今も。
うん。
ミスさんがサッカー、犬猫と戯れる。
そうですね。変わってないですね。サッカーも未だにやってますからね。
変わってないですね。僕も未だに映画見て落語聞いて、縄文土器を見に、最近海外旅行に目覚めつつあって、なんか台湾と韓国を短い2ヶ月スパンとかで台湾行って韓国行って、海外旅行を経験しましたが、やっぱりちょっと僕の中で紀元前5000年の旅っていうのをテーマにしてまして。縄文土器の中でも僕の一番好きな火炎土器が発掘されがちな紀元前5000年前後とかそのあたりが、まあ僕の中での縄文のピークなので、その頃世界はどうだったかというのを見て回るというのをちょっとテーマにしたりして、相変わらず縄文を犯してますからね。
うん。
いやー、いいですよ。大陸の、紅に山とかいう書く鉱山文化というのと縄文との親和性みたいなのを、台湾の博物館で見て鉱山文化、縄文系あるな、素晴らしいなと調べたらやっぱり言及されてましたよ。縄文文化の影響などなどあったりする感じの趣味はまあとりあえずそのまま据え置きです。本当はここにリアル脱出ゲームとか足してもいいかなと思ったりもしますけどね、うん、ボードゲームとか
そうだね。
最近ちょっとやったりとかしてますが、まあまあとりあえずは今回据え置きですという感じだったりします。あとはあんまり話す機会のない、この番組に関しての雑談なんでしょうね。コメントでよく、最近作品名が動画だと、こう、喋ってる間、その作品名が動画に表示されてるんですが、それがうまく表示されていない。この間もチェンソーマンがないよって言われたんですが、チェンソーマン語ってはいるんですが、うまく文字が表示されないという点に関して、これが、未だに原因不明で、動画を編集する際に、この作品名というのは、イラストレーター、Adobe イラストレーターのファイル、AI ファイルというので保存して、その AI ファイルをそのまま動画編集ソフト、プレミアで読み込んで表示しているんですが、どうも何が原因かはわかんないんですが、昔はただポーンとサイズ変更して表示しているときは普通に表示されてたんですが、最近傾けたりとかするようになってから、なんか変なんですよね。
うん。
確かに素材を配置しているはずなのに、動画として書き出したら表示されない。逆に、前に配置した素材がいつまでも残っているっていう感じで、正しく表示されなくて、なかなか困ったりとかしていて、AI ファイルが悪いのか、前ちょっと試しに他のファイル形式にしたら、時もダメだったような記憶がうっすらあるんですが、ちょっと今度試しに、AI ファイルから普通に画像ファイルに書き出してやってみようかなと思いますよ。
ああ、そうですね。本当技術的なところは、たまに、ハテナマークっていうのがあるからね。
動画はちょっと、という感じだったりしますが、とりあえず、ちょっと解決を試みたかったりもしますので、この点、前もちらっと動画の中で言いましたが、なんか、調べてもうまく出てこないので、これ解決法が、何かお知恵を借りられる人、秒間フレーム数の設定次第ですよとか、なんか解決策ご存知の方いたら、もう教えてほしいなと思ったりはします。あとは、実は、当初、2013年に始めた頃は、これ褒めレビューって書いたりとかしてましたが、基本褒めスタンスでいきましょうっていうのから始めて、徐々にちょっと変えたりもしてきましたが、当初、結構実は制約として、細かく一応取り決めがあったりはしたんですよね。もう覚えてないかとは思いますが、展開に対する期待は語ってもいいけど、展開予想はしないですとか、必ずどの作品も一箇所は褒めるですとか、なんか細かいルールを最初は決めてたんですよね。なんで、あの辺をもうちょっとまた改めてちょっと自分だけでも胸に刻んで改めて初心を思い起こそうかとちょっと思ったりもしますよ。
了解です。私もちょっと初心を思い出して、褒めるスタンスでいきたいと思います。
まあ褒めるスタンスでいったりとか、あと誰しもが気づくこと、誰しもが思うような当たり前のことも恐れず言う、むしろそこを大事にするっていうそれも方針として実はやってるんですけどね。明らかに見てわかるようなネタっていうのに関しても、もうそれずにそれを取り上げていくという点とかも大事にしていきたいなと思ったりとかもしますね。という感じとか、いろいろと今後の方針そんな感じで2020年やっていけたらいいなと思ったりもしています。なのでなんかご意見もここに書いたら、動画のコメントとかブログのコメントとかで書いたら何か反映できることもあるかもしれません。いやー、という感じで、あとはそういえば、実はマイリスト、ニコニコ動画のマイリスト上限500件に今年頭到達したんですよね。
うん。
だからしばらくマイリスト更新が、なくて、マイリストの追加がおかしなことになってて、マイリストで追っかけてる方に関しては、ちょっとご迷惑をかけたりしてるところもあったかもしれないんですが、とりあえず解決策としては、2018年分までに関しては、旧作という感じでマイリストを分けまして、で、今まで使っていたマイリストには、このまま続けて、 2020年度分を追加していきたいなと思うので、新作を追いかける分には、このマイリストをそのまま使っていただいて、で、旧作を辿りたいときには、あ、まだ、そういえば、アドレス書いてなかったですね。どっかにアドレスを書くんで、まあ、旧マイリスト、まあ僕のアカウントから、辿っていただいてもいいですが、あ、今週のジャンプ読んだ、2013から2018というマイリストがあるんで、そこから旧作は辿っていただけたらなと思ったりもします。ということで、実は今回の作品、動画更新500本突破記念だったんですよ。
知らんかった
ついに明かされましたが、うん。ということで、今回の企画は、動画アップ500本突破記念。あ、今週のジャンプを読んだ人のプロフィール読んだという動画でした。
はい。
ついに明かされましたね。
そうですね。
いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ひどい終わり方ですが。という感じで、30分ぐらいちょっと喋りましょうかという感じで、招集をかけまして、見事に、80分近くのトークを収録しましたんで、果たして誰が聞くのか会。もうこの番組始まって以来ぐらいの、史上最も誰が聞くのかという感じの会といたしました。では2020年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。